ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室五島道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール五島道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。五島道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは五島道場で検索。さあ今日も始まりましたラジオ寺子屋です。五島道場について今一度ご紹介します。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり、自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。お子さんのことでお悩みのお父さんお母さん、ぜひ番組までお寄せください。さあそれではスタジオには鹿児島市吉野町にあります五島道場の空手の師範で真言宗金剛山光成寺三種の五島勘定さんにお越しいただきました。五島先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ先週が今年、はい、まあ、初回1回目だったんですけれど、はい、後藤先生がお仕事ということで、はい、奥様と息子さんお二人駆けつけてくれまして、
はい、
ね、後藤先生の代わりをしっかりと務めてくれました。
あ、 僕よりいいんじゃないですか、ね、
もう家族で出てください。
いや
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
さて今日は、まあ、後藤先生とは今年初回という形になるんですけれど、
はい、ね、
あの新年からの道場の様子、はい、お子さんたちの様子はどうですか？
はい、元旦からですね、元旦の朝から、空手の初稽古を行いまして、まあ、毎年やってるんですけど、
奥様おっしゃってました。
はい、まあそうですね、やっぱり自分への戒めというのもありまして、
うんうん、
新年からですね、
はい、
若い時はなんかぐうたらしてたような気がするんですけど、まあ40歳でお坊さんにならせていただいて、で、まあ、あの、そういう、自分なりにやらなきゃいけないことも、うん、心構えもしっかりしなきゃいけないということで、はい、まあ、数年前からもう元旦の朝ですね、私水をかぶりましてね、はい、
寒い中、
そうですね、はい、もう気合を入れるというか、で子供たちと体の初稽古をですね、はい、やらせていただいて、まあ一年、まあ、今年のお正月は天気も良かったですからね。
ですね、
最高でしたね。
年末年始ずっといいお天気でしたよね。
本当ですね、なかなかないなと思いまして、
うん、確かに、
はい、一緒に稽古をやりまして、まあ、お昼ご飯をみんなに食べてですね、
はい、
それでまあ、みんな子供たちはそれぞれ忙しいですからね、
うん、
お父さんお母さんと一緒にね、おじいちゃんおばあちゃんのお家に行ったり
お出かけね。
そういうのありますんでね。はい、うんうん、午前中でピタッとこう、閉めまして。
閉めて。
はい、そういう一年をスタートさせたんですね。
わ
あ。はい。
なんかこう身が引き締まりますね。うん、
いいですよね、やっぱりね。うんうんうん、まあ、一年間、またちょっとでもですね、子供たちのお手伝いができるように、
はい。
ということも自分でこう、しっかりそこで、心構えというんですかね、心を整えて、
はい。
で、一年間スタートできるという。
ええー。
まあ、本当ありがたいですよね。
ね、
はい、
年末にお餅つきの時に私がちょっとお邪魔させていただいたんですけれど、
はい、
子供たちが後藤先生に対しての、はい、あの信頼感もう心を寄せているというか、
はい、
先生が一言言うとみんな振り向くんですよね、うん、先生何みたいな。
ありがたいですね。
それがびっくりしましたね。
ちょっとあ、そうですか。
鳥肌ぐらいに、
うん、あ、
私も幼稚園の先生とかやってた時期があったんですけれど、
はい、あ、そう
なんですか。なかなか みんなちょっとはーいとか、
うんうんうん、
ほらほらとか、はいはい、ただこっちおいでとか、なんかこう、うん、呼びかけをちょっと工夫しないと、
はい、
みんなが振り向いてくれないので、後藤先生はもうはいみんなって言ったらもう、 もうそれまでわいわいって自由にやった子供たちが、うん、はいですよね、
うん、
あれも本当にびっくりしました。
いやただ単にね僕が怖いだけだ
と思います。いや怖い怖いから振り向くのとは違いました。
あそうですか、う
ん、それを感じました。
まあなんていうんですかね、子供たちといろんなことを携わらせていただいて、うん、まあ、自分で普段心がけているのは、うん、まあなんていうか一緒にやるってことですね、うんうん、それからその、まあ、常々お伝えしてますけど、
うんうん、
子供たちにやりなさいっていうことは自分でもやらなきゃダメですよね。
お手本をちゃんと見せるということですよね、
は
い、
うん、だから自分ができないことを言うたらダメだなっていう、うんうん、まあそういう戒めを自分にはしてまして、まあ、一緒に取り組んでる、うん、一緒にやってるっていうところで、まあ、一体感を、
うん、
得てるのかもしれませんよね。
いやもう信頼関係すごいと思いましたし、うん、今その率先してご自分をやられるっておっしゃったんですけど、
はいはい、
あの餅つきをする時も、うん、よいしょよいしょ、 よいしょっていうのも、うんうん、
はい、
めっちゃ後藤先生が大きな声を上げて言ってましたから、それを後藤先生やってたら子供たちもやらざるを得ないですから、
そうですね、
ちょっと子供たちの声が小さくなったらまた後藤先生がよいしょ、
はいはい、
よいしょって言って、うん、
ですね、
で子供たちの声も大きくなるという感じでしたもんね。いや素晴らしいなと思いました、まあ、子供たちの関係が、
まあ、子供たちに偉そうなことを言う以上、うん、自分からやらないとですね。
そこですよね、
まずはね、自分がやらない、大人は自分がやらないと、大人からやらなきゃダメですよ、
うん、先生方
口ばっかりダメですよ ね
口ばっかりダメですいやもういいお話をしていただきました。
いやいや、はい、
後藤先生すいません、ちょっとですね、はい、火災の情報が入ってきましたので、はいはい、お伝えいたします。番組の途中ですがここで火災の情報をお知らせいたします。鹿児島市消防局からの連絡によりますと12時16分ごろ鹿児島市四次郎2丁目4番地付近で火災が発生した模様です。付近を走行中の車両は緊急車両の通行の妨げにならないようご協力ください。繰り返します。鹿児島市消防局からの連絡によりますと12時16分ごろ鹿児島市四次郎2丁目4番地付近で火災が発生した模様です。付近を走行中の車両は緊急車両の通行の妨げにならないようご協力ください。火災の情報をお伝えしました。早くね鎮火してくれるといいですけど ね、
うん、そうですね、心配ですね、
心配ですね。さあそれでは後藤先生、
はい、
今日は絵とから来るなんかこう今年の話だとか子どもたちにね話していることをちょっとお話ししましょうと、
はい、今年は2023年、
はい、
令和5年ですね。水の音うどし、
うん、
うさぎ年ですよね。
うさぎ年です。ぴょんぴょん。
まあ今年はどんな年なのかなっていう、
はい、
まあ、自分でもちょっと勉強をしまして、まあ、今年の年というのは始めと終わり、あ、はい、終わりと始め、ごめんなさい、うん、は今年はそのいろんなことが、なんていうか成果が出て、
うん、
でまた新しいことをチャレンジできるという年ということで、
ええ、あ、なるほど、
まあ、今までやってきたことがどういうふうに成果を表すのかっていう、うん、はい、まあ、一つ節目の年でもありますね、
ええ、そうなんですか。
水の音っていうのは十巻というところから来てましてね、
ええ、
うさぎ年っていうのは十二支ですよね、
はい、
ねうしとらっていう、
ええ、
で十巻と十二支を合わせて水のとうどしというんですけど、は
い、どういう漢字書くんですか。
ね、こう発するというのに似てるんですけど、下、
ええ、
中が天っていう字ですよね。でうどしはもう分かると思うんですけど、はい、うさぎですね、こう、はい、卵に似てる字ですね、
ええ、あ、分かります分かります、
ね、水のとうどしという年に当たりますよね、
はい、
で今までやってきたことの成果が出て、
うん、
またそのこれから新しいことにチャレンジしていくという一つの大きな節目、
はい、
要は10巻では確か最後の、10巻で最後のだと思うんですけど、でそれとうさぎの年、うさぎ年というのが入りまして、
うんうん、
まあ、そういうふうな一つ大きな節目になる年ということで、うんうん、まあ、子どもたちには、先週までですね、まあ、道場が始まったのは先週なので、
はい、
初稽古をやって普段の稽古が始まって、うん、まあ、最初の1週間ということで、まあ、子どもたちには目標を持ってますかっていうようなお話をさせていただいて、うん、まあ、目標っていうのはあるとないとじゃあ違いますよね、うん、例えば腕立て伏せがあります。あの拳でするんですけどね、空手は腕立て伏せが
拳でするんですね。
拳でするんですね。でこれがなかなかね子どもたち苦手なんですね。
したことないですね、
うん、でもそれに取り組例えばそれに取り組んでるんですけど、
うんうん、
まあ 高学年ぐらいになると50回できなきゃいけないわけですよね。
ああ、50回ですか。
はい、子供たちそれで帯が変わりますからね。それだけじゃないですけど、帯が変わっていくので、すごくまあ一つ大きな目標、帯が変わっていくのも子供たちのいい意味での目標になってるんですけど、それで剣立てと言いますね、その腕立て伏せがあるわけですよ。
はい、
それを例えば僕は今年50回できるようになるって目標を立ってたら、なかなかでもね、50回難しいなって、でも50回という目標を作ったことで、今年は頑張った、50回目指して頑張ったんだけど40回だったって、やっぱり10回できなかったって、そういう風になると思いますけど、でも40回できるようになっただけでもすごいよねっていう、だから目標を作ることで、その目標があったから40回まで生きたんだよっていう、そういう、こう目標って大切ですよねっていう話をして、
はい、
今年1年間頑張りましょうというようなことをですね、やっぱり目標って僕ら大人でもやっぱりあるとないとでは違いますよね。
違いますよね。
大人になるとなんかこう1年1年早いじゃないですか。
50過ぎて早いですよね。
本当早いですよね。
あっという間ですよね。
51歳になって、まあ1年が51分の1ですからね。若い時は例えば20歳の時は20分の1ですから、やっぱり長さって感覚的に違うらしいんですよね。
なるほどですね。
1年って短くてすぐ来ちゃう。大人であるとこう毎日の生活にこうなあなあになっちゃって、はい、なんとなくこう1年終わっちゃったなっていう、
はい、
思いますよね。
思います。
だからやっぱり子供たちに言いながらも、自分がね、もっとこうしっかり目標を立てて、よしこれを今年はやるぞというような、そういう気持ちを奮い立たせなきゃなっていう感じで。
ちなみに、はい、後藤先生の目標は何ですか？
僕の今年の目標は、
はい、
やっぱりね、子供たちが居場所になるような、もう今進めてますけどね、この間も畳をね、たくさんいただいて、それを道場に引いてですね、
そうですか、
今その途中なんですけどね、
はい、
少しずつ進めてますけど、やっぱり子供たちが居場所となるような、お寺を作る、場所を作る、ということですよね。少しずつ、去年はまあ、
ユンボ。
ユーモア免許取ったし、
免許取られましたもんね、第一歩として、
はい、少しずつですね、できることをコツコツやっていくと、また運も開けてくるんじゃないかなって。
そうですね、
はい、自分で思って、とにかくコツコツできることをやって、とにかく、その子供の居場所作りに少しでも近づくようにですね、とにかくやっていこうと思ってます。
もう常に後藤先生、子供たちのために、子供たちのためにですよね。
で、先ほどの信頼関係じゃないんですけど、やっぱり僕は空手の先生なんで、僕自身もずっと空手をやってここまで来れてますので、やっぱり空手というのをですね、もっとこう、ちょっと空手元気ないんでね、今。
あ、そうなんですか。
やっぱりその空手って言ってもいろいろあると思うんですけど、先生のお考えや各団体のその方針で全然違うと思うんですけど、それはどこがどうとかいうことじゃなくて、沖縄というところでね、空手は始まってますからね。そもそも空手っていうのはどういうことで発祥されて、どういうことのためにこう伝わってきてるんだっていうことを、僕も一緒になってですね、歴史ですとかね、そういうことも踏まえて、子供たちに正しく伝えていけたいなっていう、そういうところですよね。道場作りですよね、だから。
またそういうことも、時間があるときに教えてください。さっきの信頼関係のところでちょっと私思い出したんですけど、ね、後藤先生が、いや、僕が怖いから、子供たちが言うことを聞くんじゃないかなっておっしゃいましたけど、子供たちは後藤先生がいても、ものすごい楽しそうに自由に、うわーって遊んでるんですよ。怖い人がいたらそれしないですから。で、うわーって楽しそうに、うわーって遊んでて、よいしょー、よいしょーってね、餅つきをして、時々来て、で、後藤先生が、あ、餅つきしなしとら、しなさい、しなさいって言って。で、何かっていう時に、まあ、ちょっと車の出入りがある時に、後藤先生が、はい、車が出るから危ないよって言ったら、さっともみんなね、後藤先生の方振り向いてちゃんと聞くわけですよね。その辺も、信頼関係すごいと思いました。
そうですか。
やっぱり、口だけじゃなくて、大人、ご自身が、自分自身がやっぱり、筆頭になって、ちゃんと行動して見せて、口で言うだけじゃなくて、それすごい大事なんだなって、なんかすごく思いました、改めて。
ありがとうございます。子供の育成っていうのは、支援っていうのは、国のね、 根底を作っていくものだと思ってますんで、
はい、
やっぱり真剣にやって一緒に取り組んでいきたいですよね、子供たちと。
本当ですね、
うん、
あの、まあ、後藤先生も以前もよくおっしゃってましたけれど、子供たちからやっぱり教えてもらえることというか、
はい、
いっぱいありますもんね。
多いですね、僕ほとんどそうです。
なんかこう、はい、大人が教えるつもりだったのに子供から教わってるぞみたいな、うん、
気づかされるとか、
ね、気づかされますよね。
本当そうです、もう、何やってもそれですよね。
いや、もう後藤先生のそのね、うん、やっぱりこう姿勢がいいんですよ。今インスタライブ配信してるんですけれど、はい、デメ太郎さんから、
はい、
先生こんにちは、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あのインスタライブご覧の皆さん、はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM と検索してご覧いただきたいと思います。うん、さあ、今年はチャレンジする年と、
はい、
いうことですね。
そうですね。
皆さんも目標を決めて、
はい、
チャレンジしますが、
はい、元気にですね。
ですね。
元気に前向きにですね。
ね。
はい。
あの、私がちょっと自分が思ったのが、その目標を掲げると、うん、それを達成したいので、じゃあ自分はどうしたらいいんだろうと、じゃあちょっとジョギングして体を鍛えようとか、
はい、
なんかそういうのにもつながっていくなって、なんか私思ったんですね、うん、
はいはいはい、
ただそれやろうと思っても体がついていかないとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそのためにはどうしたらいいんだろうみたいなので、
あ、例えば、
うん、目標だけじゃなくって、うん、いろんなことがいい方向に行くのかなって思ったりもします。
あのですね、あの、あ、朝起きてですね、うん、まあ、お坊さんでやることやるんですけど、例えば水をかぶ水行天ですけどね、水行は寒いんですよ、冷たい。
いや、もう、
あの、嫌なんですよ。
今朝もされてきたんです
か。嫌なんですけど。
毎日されてるんですよね。
う
ん、
はい、そう、水かぶるのを嫌だったら、うん、無理しなくていいと思うんですよ。
うんうん、
で、じゃあ、その水かぶるのが嫌だから、そこから先のこともできなくなっちゃうんです。要は、何が言いたいかというと、
はい、
できることからやっていくことじゃないかなと思うんです。
うんうんうん、
それを続けてたら、強くなっていきますよね。冷たいけどやるぞっていう自分になれると思うんですよね、うん、だから走るんだったらいきなり長い距離じゃなくて、
うん、ですよね、
100メートルでもいいと思うんですよね、うん、走って
少しずつから始めて、
でそれを1週間ぐらい続けてっていう、うん、要するに小さい成功を積み上げていくとっていう話。
皆さん、小さい成功を積み上げていきましょう。
もう僕なんか欲張りなんで、いきなりこれをしようとか思うわけですよ。
いや、でも、で、元々でできるから。
いや、できない。激沈されるんですよ。
本当ですか？
だから、やっぱり気づかされますよね。あ、もう無理なことをやろうとすると、うん、もうそれ自体をやらなくなっちゃう。
小さい成功の。
小さい成功ですよね。
ですね。
はい、だと思います。
わかりました。
すいません、
もうまた名言出ました。もうこれ私また使うと思います。日々。
すいません、もう河野さんも生意気いつも言ってました、ね。
いや、全然そんなことないですよ。あ、後藤先生、ちょっとメッセージが届きまして、はい、カービィさんから。
あ、カービィさん。
ね、あの、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
締め縄作りと餅つき参加させていただき、はい、ありがとうございます。
こちらこそ本当ありがとうございました。
ねえ、ありがたいですよね、はい。
また来てください。
ね。また来てください
って
、
はい。すごく嬉しかったです。
さあ、そしてですね、A ちゃんから、
はい、
後藤先生、今年もよろしくお願い申し上げます。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
小学時代の剣道の寒稽古を思い出しました。はい、
あ、
冷たい道着に着替えるのが、スローございましたが、
うん、
いい思い出にもなっております。うん、オースと。
本当そうですよね。道着ね、冬冷たいんですよ。
あの、硬いですしね、
はい。
重いですし、なんか暑い、うん、暑いじゃないですか。
そうそう。そう、暑いんですよね。
そうか、道着って冷たい。
はい。
あの、こたつの中とかに入れといちゃダメですか。
いやー、入れたいですよね。
入れたいですよね。
こう、ストーブで炙ってからこう切るとか。
いや、なんか、後藤先生がそんな風に言ってくださると、ちょっとホッとする自分がいます。はい、さあ、それでは、そろそろ、
はい、
後藤先生、ちょっとお知らせに行きますか？
そうですね。はい。来週ですね。
はい。
まず、私が、お坊さんとして、すごくお世話になってます。
はい。
伏木野のお寺があるんですけども、そこでちょっと知り合いといいますか、ご縁がありまして、
はい。
子供たちにですね、目が見えない、ろう者の子供たちですとか、
うん、
そういう方々に、コンサートを開いている NPO 法人さんがございまして、はい、私も実はそのコンサートに参加したことがあるんですね。
あ、そうなんですね。で、
私は音楽は全くわからない、できないんですけども、まあ、その私がお手伝いで参加させていただいた時ですね、うんうん、まあ、その子供たちが目が見えない子たちとかいっぱい来てたんですね、障害者の方もですね。
はいはい。
まあ、目が見えない、耳が聞こえない。
耳が聞こえない
ですね、ごめんなさい。はい、そういう耳が聞こえない子たちが来ててわかるのかなっていう感じで見てたんですけどね。ものすごい元気 感動を得て帰っていく姿を目の当たりにしましてね、不思議やなと思ったんです。で、そういうそのコンサートをですね、もう全国各地でこうされている NPO 法人さんがございまして、私ぜひこの法人さんをですね、ハッピーブリンデンさんという団体様なんですけども、ぜひご紹介をしたいと思いまして。
わかりました。
はい、来週、ね、来ていただきまして、いろいろお話をですね、聞かせていただけると思いますので。
わかりました。
はい、ぜひお聞きいただければと思います。
楽しみにしています。
はい。
さあ、そして、寺子屋子ども食堂も。
はい。今週の土曜日ですね。
ありますね。
はい。寺子屋子ども食堂、はい、毎月、第3土曜日に、開催しておりますけれども、寺子屋デイスクールという、今回は、鬼火炊き体験と一緒にですね、子ども食堂を開催しますので、どなたでも参加いただけます。無料でやらせていただいてますので、
はい、
ぜひお越しいただければと思います。
わかりました、
はい。
最近はカレー作りは後藤先生がされてるって奥様に伺ったんですけど、
もう2階でね、一生懸命大きな鍋に玉ねぎいっぱい切って、もう涙流しながら、そしてしっかりと炒める。
炒めて
ですね、
はい、
たっぷり作ってますんで。
わかりました、
はい、ぜひ
後藤先生自ら美味しいカレーを作って、
はい、
皆さんに振る舞いますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただきたいと思います、
はい、
詳しいお問い合わせは 099-243-9831 099-243-9831 までお願いします。また後藤道場のホームページもご覧ください。さあ、デメ太郎さんがなんか、
はい、
メッセージを送ってくださったんですが、うん、3月の小林霧島連山マラソン大会の5キロにエントリーしました。頑張るぞと。
素晴らしい、
ね、一緒に頑張ってください、はい、言いましょうか、せーの頑張ってください。
いいですよね、こういう一つの目標を掲げて、ね、また少しずつですね、日々こう走ったりですね、
うん、
コンディション調整していただいて、
はい、
いいご経験になるかと思います、
はい、そうですね、
はい、
はい、後藤先生どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
また2月には節分のね、はい、行事もあるということですので、
はい、またご案内します。
わ、はい、かりました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りしました。